高岡レディオ、高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていきます。パーソナリティは私、高岡のホアカリコーポレーションで代表を務めています新井理恵です。今週は北西さんに遊びに来ています。北西金属株式会社営業部大場司さんです。よろしくお願いします。
はい、本日お話しさせていただきます北西金属営業部大場と申します。よろしくお願いいたします。
おばさん、そんな緊張しなくていいですよ。
はい、ごめんなさい、もう全然ガチガチでして申し訳ありません。
はいはい、もうちょっとリラックスリラックスで、はいはい、
ごめんなさい、はいはい、これまでは弊社が新たに取り組んでいる事業や地域についてのお話をさせていただいてたんですけども、改めまして本日は弊社の根幹出発点にあたります、はい、うん、北西金属の業務についてお話しさせていただきます。
北西金属さんってどんな会社かっていうことですね。
はい、そうなりますね、はい、まず北西金属なんですが、もともとは富山県に本拠地を置いていた、アルミ製品材料のメーカーである北西アルミっていう会社ございまして、こちらと、まあ、今でもあります日本有数のアルミニウムの総合メーカー日本軽金属、この2社の交流を経て、41年前の1978年に設立された会社になります。まあ、今では経営統合等でなくなってしまったんですけども、こちらは1944年北陸軽金属工業として創業されまして、当時はもう全国一ナンバーワンのアルミ製品と材料のメーカーとして、大阪証券取引所の方に上場されているほどの企業でした。
そうなんですね、
はい、で最盛期にはもう2000名以上も従業員の方いらっしゃったそうでして、北陸電力さん、北陸銀行さんと並んで、三北っていう風に呼ばれているほどの地元の名門企業っていう風に言われてたそうでして、で私もちょっとこちら入社してから知ったことなんですけども、父方母方の両祖父ともにこの北西アルミの方を勤めてたそうでして、
そうなんですね、
はい、入社決まってから北西金属さんっていう会社に入社することになったよなんて言ったら、もう両祖父ともにそれうちが勤めてた会社だよっていう風に
自分たち勤めてた会社だよって、
はい、で本当かなと思って見てみましたら、もう北西アルミのなんか記念品みたいなものが家の中から山ほど出てきまして、いやこんなにすごい会社だったんだなっていう風にも思ったのと同時に、いや不思議なご縁もあるものだなっていう風に思いましたね。でまあ、北西金属は独立の当初はアルミ製の温室、そういう畑とかに使われるようなものですね、だったりアルミの鋳物の方を製造販売ということをしてたり、あとは日本軽金属の一時代理店として建築資材用のアルミの板材であるとか、アルミのサッシ、そういったものの生産に使用される押し出し型材っていうものの営業を実施しておりました。
押し出し型材、
はい、もう本当に丸い棒から溶かれないぐらいのちょっと柔らかくする程度の温度にして、もうこういう丸い型にグッと押し付けると、その形のものがブワーッと出てきまして、それも30メートル60メートルぐらいガーッと同じ形のものが並ぶことになるんです。
そんな型があるんですね。
はい、私もちょっと営業してる中で工場さんだとかに見学行かせていただくこともあるんですけども、もう出てくる様子見てますと、なんだこれはというかすごい迫力があるようなものになりまして
金太郎飴の長いバージョンみたいな。
本当にそうですね、熱くて硬くて長い金太郎飴ですもん
すごい面白そうですね、はい、今会社はどんな活動をされてるんですか。
はい、現在では、その日本軽金属のグループ会社としてはもちろんなんですけども、この40年間の中でも営業の中で培われてきた多くのメーカーさんだったり、商社さんとのまあネットワークっていうのを活用して、まあ、自社で生産みたいなことは行ってないんですけども、アルミの材料と金属加工品の商社として活動しております、今でも扱っているものとしましては、建築材料とか機械の部品を作るためのアルミの板材、あとは部品を作るための板材も納めつつ、かつその部品そのものも加工屋さんの方にご依頼して 作ったものをお客さんに納めさせていただいてたりだとか、うん、あとはもっと元になってくるいろんな金属だったり、うん、材料を作るための素材となるアルミニウムの地金って言われる塊ですね、うん、そういったものも取り扱っておりますし、
はい、
あとは皆さんのまあ一番身近なところですと、うん、自動車をまあ軽くて丈夫にするための内部に組み込まれるフレームのようなものと、もう外に出てくるピカピカのアルミの目が見えるような、
うん、
そういった材料の方も弊社の方で納めさせていただいておりまして、うん、
はい、
結構皆さんの身近なところにもまあ当社の製品というものは使われているかもしれません。
この間あの北海道にほら行かせてもらった時も、これ何の部品か分かりますかとかって言われて、はい、トラックの部品だったりとか、
はい、ね、はい、荷台の方の部品だったり、
そうなんですよね、
はい、
でそれを実際車を、ね、走らせてたら、はい、隣に止まったトラックについてたんですよ、
はい、そういうこともあるかもしれないですね。ね、はい、なかなかアルミが使われてるっていうイメージが自動車だと薄いものっていうのはあるかもしれないです、
ね、うんうん、
基本的には鉄の塊なんてよく言われたりするものですから
そうですよね、はい、で今後どのような展開を考えておられるとか、
今あのアルミのまあ軽いだったり錆びないであったり、うんうん、再利用可能だっていう特性が、まあ、いろんな業界から注目されているものにはなりまして、最近よく言われるマイクロプラスチックの問題、
はい、なんか海を汚すとか、
そうなんです、うん、だいたいペットボトルとかが、まあ、プラスチックが川とかに捨てられてしまうとどんどん海に行くまでにボロボロになってしまって、細かいプラスチックになったものを海の生き物が食べて、どんどんお腹の中堆積していってみたいなお話あるんですけども、はいはい、結局そういうものからペットボトルの使用を控えようっていう動きが、
うんうんうん、
欧米だけじゃなくて日本でもありまして、うん、アルミですと水の中に売られても分解されるみたいなことも起こらないと。
あ、そうですね。
しかも、まあ、ペットボトルに比べて再利用も結構容易になってきますんで、うん、
はい、
ペットボトルからアルミボトルへっていう置き換えが進んでいたりっていうこともあって、はい、まあ、アルミボトルっていうものにはまあ弊社としても取り組んでいきたいというふうには思っておるところ、うんうん、ですね、
あ、それはいいことですね、
はい、実はもう現在弊社もやっているリサイクルの事業っていうことがありまして、
はい、
北陸コカ・コーラさんから出てくるようなアルミ缶の回収とスクラップされているものを購入するっていうような動きを取っております、
はいはいはい、
これがですね、もう年間1000トン近く排出されるものになりまして、
そんなたくさん
で、よく自動販売機の横とかに青いようなゴミ箱だったり、
はい、ありますね、
まあ、感染用みたいなのあると思うんですけども、はいはい、ああいったものを各社さん回収されてまして、そういったものと各自治体さんだったり小学校のアルミ缶回収とかで集めたようなものをぐっと塊にしたものっていうのを弊社で買い取らせていただいてまして、
はい、
それをまたもう一回溶かして、
はい、
今度は鉄を作るための材料にするんです。
そうなんですか、
はい、はい、まあ、ちょっと言うと添加剤っていうところになって材料とは違うんですけども、まあ、その鉄を作るための素材としてそれを再利用していくっていう動きももう今でも取ってまして、
うんうん、
こちらの方もどんどんどんどんアルミ缶の方は需要が上がっていくにつれてやっぱり引き取りの量とかも増えていってるような事業になってまいります。ただちょっと先ほども触れていただいたんですけども、うん、自動車についてですね、
はい、
最近電動自動車とか、
はい、
電気でどんどん環境にも良くっていうので動いてると思うんですけども、
はい、
電動自動車の問題点としてやっぱりよく挙げられるのが航続可能距離、どれだけの距離を走れるかっていうところになってくるんです、はいはい、じゃあそうなった時電池をまあでっかくしたらいいのかとかいろいろあるんですけど、もっと根本的に自動車そのものを軽くしちゃえばその分航続可能距離って伸びるものになるんです。
そうなんですね、
はい、じゃあ鉄を使うよりもアルミを使った方がもちろん軽いですよねっていうことで、今まあ自動車向けの部品としてアルミの素材が採用されるっていうこともどんどん増えてきておりまして、
じゃあ車本体が全部アルミに変わっちゃうっていうことですか。
はい、そうなんです。
私電気自動車乗ってるんで、はい、早くそれを、
はい、
あの進めていただきたいですね、
は
い、
なんとか頑張って営業を進めてまいります、
はい、ぜひぜひ、
はい、で少し変わった分野ですと、う
ん、はいはい、
最近あの空飛ぶタクシーっていうものが開発進められてまして、
空飛ぶタクシーですか、
はい、ってしまったら街中にちょっと駐車場ぐらいのスペースのところに小型の飛行機が止まってまして、
うんうん、
そこに人が乗り込んだら自動的にそれが空に舞い上がって、
うん、
どれだけ渋滞してようと空をスーッと行ってしまって、
うん、
指定された駐車場にまた着陸するっていう風な ものを開発されていたりするんです。
漫画みたいじゃないですか。
はい、もう未来の世界ですね、
うん、
車も空を飛ぶようになる時代が来たかって感じなんですけども、うん、
すごい。
実はこちらももう、うん、いろんな会社さん開発されてるんですけども、うん、弊社ちょっとそちらを開発しているフランスの方の企業さんとご縁ができまして、うんうん、
はい、
実はそちらの方に多少の出資と、うん、あとは部材の方のお引き合い、
うん、
こういうもの作れませんかっていう風な確認みたいなもので図面をいただいてたりしますので、
うん、
ちょっとニュースとかで、うん、例えば空飛ぶタクシーがだとか、
うんうんうん、
こんなものが飛ぶようになったんですっていうのを見られることがあったとしたら、
うん、
その中に北星が作っている部品っていうのが組み込まれてたりするかもしれないっていう、う
ん、それは日本でも飛ぶようになるんですか。
まだちょっと法整備だとか、うん、そういったところで難しいところもあるんですけども、
うん、
いつかは必ず日本の空も飛んでいるかもしれないです、
高岡の空も、
はい、飛ぶかもしれないです。
まず飛んでほしいですね、高岡にね。
そうですね、立山をバックにこういう飛行機がビュンビュン飛び交ってるかもしれないですね、
すごい面白いですね、
はい
はい、
こういったこと、うんうん、まあ、今言ってたことっていうのは結構まあ環境のところに関連してくるところでして、まあ、私個人としても会社としても、
うん、
まあ、アルミはもちろんその他まあ再利用再使用可能な樹脂や金属の素材っていうもの、まあ、弊社とまあ価値観を共有できる企業様とのつながりを持てるような営業活動を行っていきたいっていうふうには思っておりまして、
うん、
物を売って売ってどんどん消費消費していくだけじゃなくて、
うんうん、
いろんなものを再利用できる、物を売ってそれを再利用しっかりしていくっていうことで、
うん、
未来の環境にも貢献できるような営業活動っていうのをしていけたらというふうには思っております。
あ、なるほど、
はい、
ちなみにおじいちゃんたちも、
はい、
あのそのようなことを言っておられましたか。
いやー、なかなか言い方はあんまり良くないかもしれないですけど、はい、ただ物を作って売っていけばいいっていうような考え方の会社ではないというふうには、
うん、
まあ、常日頃から思っております。
はい、常日頃から成長し続ける会社で、はいはい、大場さんも一緒に成長し続けてるっていう感じですか。
なかなかついていくのに必死でして、
はい、
足がもつれたり転んだりばっかりなんですけども、
はい、それでも前に向かっていらっしゃるということですね、
はいはい、血まみれになりながらなんとか前に挟んでいます。
はい、わかりました。どうも今日はありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
高岡レディオ、高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていく番組。今日は北星金属株式会社営業部大場司さんにお話を伺いました。大場さん、すっごい緊張するらしくて汗をすごいかかれるんですね。実はもう本当皆さんに見ていただきたいんですけれども、頭と首にキティちゃんのタオルを巻いて私話しさせていただいてるんです。でももう本当にあの北星さんのこと大好きっていうのが伝わってきて、でも大好きを伝えれば伝えるほど汗をかくという大場さんに今日はお話を伺いました。なお、この番組は FM 富山ホームページ、ポッドキャストからもお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。週替わりでゲストをお迎えしてお送りする高岡レディオ、パーソナリティは私、新井理恵でした。